こんにちは、森山です。今回は社会福祉士、ソーシャルワーカーのお金と幸せを生む考え方というテーマでお届けしていきます。私、社会福祉士としてね、実践を積み重ねて、そこから副業としてビジネスを始めて、今や一人起業家として活動している。それだけじゃなくて、地域貢献のための活動であるとか、今となっては、一人起業家の方のサポートということで、自分自身の専門性を生かして、情報提供であるとか、情報発信をしているという状況なんですけれども、その経験を踏まえて、幸せになるということ、これは福祉実践の中で、ソーシャルワーク実践の中で、ずっと考え続けてきたことでもありますし、お金を稼ぐということ、これは起業家としてビジネスに向き合う中で、もしくは雇われて働く、給料を得る中で、家族との生活をどうしていくのか、自分の生活を今後どうしていくのかというときになくてはならない、そのお金についてね、考えてきたことなどから、幸せになるということと、お金を稼ぐということについて、両方ね、しっかりと意識して、人生をマネジメントしていくために必要な考え方について、一人でダラダラと喋っていきたいと思います。で、今回の内容はですね、例えばですけど、お金のためにいろいろ我慢して仕事をしているという方であるとか、そのお金を稼ぐということについて、自分自身でね、振り切れて行動することがなかなか難しいという方にとっては、ちょっとヒントとなるような情報が集まってるんじゃないかなとも思いますし、やっぱり仕事をする中で苦しい、辛いと、お仕事どうにかしたいけれども、お金のためにその仕事を辞めることができないなと思われている方などについてはですね、ぜひ最後までチェックしていただく中で、気づきを得ていただければと思います。では早速お伝えしていきたいところなんですけど、まずちょっと確認というかチェックしていきたいところとして、何のためにお金を稼ぐんでしょうかということをですね、私たちは何のために生きているかというと、それはいろいろ人それぞれ思いはあると、人それぞれ答えも違うということなんでしょうけど、ざっくり、ものすごく抽象的なことを言うと、幸せになるために生きているみたいな話が、できるかなと思うんですよね。誰しもその不幸になりたいと思って生きているわけではなくて、幸せになるために生きている。で、そこで、日本とかね、資本主義経済で動いている国というのは、やっぱお金がね、ないと、やっぱり必要なものを買うとか生活を安定させることができません。なので、私も、昭和の時代に生まれ、平成を経て今や令和ですけれども、お金に関して、いろんな教育であるとか情報に接する機会の中で、やっぱお金を稼げている人イコール成功者みたいなね。で、お金を稼げば幸せになる。お金を稼げないと不幸になるみたいな、なんかそういったイメージを、なんとなく植え付けられてきた。というか、そういった教育を施されてきたというか、そういった感じだったんですよね。で、私がその後ですね、福祉について学び、資格を取り、ソーシャルワーク実践をするということの中で、いろんな人の人生に触れてきたということがあってですね、幸せって何だろうということについてはずっと考え続けてきたんですよね。で、この幸せって言っても、一時的なね、ハッピーっていうような感情と違って、ウェルビーイングというような考え方があってですね、幸せな状態ですよね。で、ウェルビーイング、この幸せである状態ということを考えたときに、例えばですけど、お金があってもですね、健康状態がむちゃくちゃとか、人間関係がもうごちゃごちゃとか、いうことでは、決してウェルビーイングとは言えないわけですよね。なので、もちろんそこに経済的なことというのも一つの要素として入ってくるわけですけれども、そういった自分自身の幸せ、幸せに生きるということを考えたときに、健康状態、人間関係などですね、経済的なことも含めて、いろいろバランスを取ってですね、幸せになるということを考えて、その必要なね、生活の基盤を整えるとか、もっと言うと、そこから豊かな生活を送るためにですね、必要なものを買うためにお金がある。そのお金というのは、道具というか手段に過ぎないんだということは、まず押さえておくことが大事だろうなというふうに思うわけですよね。というのも、お金のために人間関係がもうむちゃくちゃになってしまったりとか、仕事をしてね、お金を稼いで生活を安定させないとということの中で健康状態を犠牲にしてしまうという方にたくさんお会いしてきたというのが、私の体験としてあってですね、たった一度きりの人生を幸せに生きるということを考えたときに、そのために必要なお金を稼ぐということは求められるケースはあるでしょうけれども、お金を稼ぐためにですね、体調を崩したり、ストレスまみれの仕事に耐えたり、我慢を続けたりするというのは、ちょっと一旦立ち止まっていただいてですね、それでいいのかということを問いかけていただくといいんじゃないかなというふうに思うわけですよね。いきなり、もう仕事辞めてくださいとか、どうしろ、こうしろという話ではないんですけれども、お金を稼ぐことは必要ですけれども、自分自身の幸せ を実現するためにお金というものがまずはあるんだということをここまでは確認してきましたね。で、じゃあそのお金と幸せを生み出すためのその考え方について、お伝えしていきたいと思うんですけど、このお金についてね、意識するあまり人間関係とか健康状態を犠牲にせずに、お金も幸せも同時に生み出すためにはどういった考え方をしたらいいのかということですけれども、私なりの結論はですね、何が好きで何が嫌いかということをもうはっきりしちゃうということですね。で、もう嫌いなもの、もう嫌なものはもうしない。で、好きなものとか情熱を注げるものにだけ取り組むということですね。こうやって好きなものに取り組んでいるとどうなるかというと、まあ、好きなものですので、もう時間を割くことが全然苦痛じゃないわけですよね。それ続けているとどうなるかというと、勝手に知識が豊富になったり、スキルが身についてきたりするわけです。で、その知識やスキルというのは、場合によってはですよ、他人の役にすぐ立っちゃうことってあって、それがお金を稼ぐという意味でビジネスに役立つとか、これを別にお金を目的にしなかったとしてもですね、社会や地域に貢献することに使えたりとか、身近な人、家族のために使えたり、友人知人のために使えたりもするわけですよね。この人の役に立つ元となるですね、そういったスキルって結構ですけど、好きなことを徹底してやってたら身についちゃったみたいなことが多いんですよね。これ、まあ、勉強が得意だった人、不得意だった人、いろいろいるでしょうけど、その中でも国語、算数、理科、社会みたいなものがあったときに、まあ、強いて言うならこれが得意かな、みたいなものってあったとすると、それ結構好きで時間割いてたみたいなことってないでしょうか。で、もっと紐解いてみると、小学校の時の、その理科の授業の先生がめちゃくちゃ面白いことを言ってて、みたいな。なんかそういった経験だとか、中学校の時のその英語の先生が好きで、ものすごく英語が面白くなって、英語が今得意です、みたいなね。なんかそういう好きなことを徹底してやっていった結果、なんか得意になっちゃう。それが役に立っちゃう。もはやもう仕事になっちゃう、みたいなことって、たくさんあるんですよね。だからそういうことの中で、好きなことで人生を満たしていくということと、その中で好きなことを生かして人の役に立てばビジネスにもなるんじゃないでしょうか。しょうかということですね。というとですよ、いやそんなもんでしょうかと、ましてや好きなことばっかりやってていいんでしょうかというようなご意見というかご質問をいただくことは あってですね、そこについて、まあ、もちろんその個別にこうお話しする場合はちゃんとこうどういった考え方からそういうご質問いただいたんでしょうかという話をするわけですけど、まあ、好きなことばっかりしていていいんですかということに関して私がまあ答えるのであれば、もちろんそれでいいんですよということです。で、そうすると、それで生活大丈夫なんですかということを聞かれますけれども、いや、好きなことをするということと、責任を放棄するということは、全くちょっと意味が違うということですよね。というのも、さっきハッピーとウェルビーイングみたいな話しましたけれども、一時的にハッピーっていうことではなくて、ウェルビーイング、健康であり、幸せな状態を続けることこそ大事だということを考えるとですね、好き勝手してたら続かないですよね。で、ハッピーである、ウェルビーイングであるということを、ちょっとそこもちょっと住み分けていただいてですね、ずっとその幸せである状態を続けようと思ったら、無責任なことをしてたら続くわけもないですよね。で、好きなことだからこそ続けたい、守りたいと思う。だからこそ、その自分自身が、その責任を取るということは、それは自由に選択をするということとワンセットと考えないと、辻褄が合わなくなってくるということです。そこで、好きなものに溢れた人生を送るという決断をして、まさに人生時間を好きなもので満たしていく。で、その中で、こう、夢中になってやってると得意になっていったりとか、情熱を注いで行動している姿を見てですね、なんかちょっと教えてくれませんかとか、なんかこう、頼まれたりすることがあったら、そこで人の役に立っていくと、そこでまた豊かさを、や、その、つながりをね、生み出していくと、それがビジネスにもなり、社会貢献にもなり、で、ビジネスで言うと、あなたが得意で夢中で好きでやってることが、人の役に立っちゃって、その相手、お客さんも幸せになっていって、みたいなことで、紡がれていくということですね。まあ、ここまでの内容をちょっと一旦まとめると、まず幸せをつかむための手段としてお金があり、そのお金を稼ぐ。つまりお金っていうのは、その幸せをつかむ、ウェルビーイングになるためのツール、手段に過ぎないんだということをまずは確認して、で、お金を生み出すために、例えばですけど、健康を犠牲にするとか、人間関係を犠牲にするとか、そのツールを得るために、幸せを犠牲にするみたいなね。で、そういったことはもはや、何のためにやってるんでしょうかということになっちゃうので、一旦ね、その目的を見失って、今の、例えば仕事であるとか目の前の行動に取り組んでしまってるなという場合は、一旦立ち止まっていただくのも大事かなというふうに思いますね。で、その上で、お金と幸せを生み出す考え方というのは、 好きなことと嫌いなことをまずははっきりさせて、好きなことに徹底して取り組むと。それが気がつけば他人の役に立ってしまうことであれば、それをビジネスにすれば稼げますし、誰かの役に立つということであれば、別にお金にしなくても、社会貢献的な位置づけで行動してもいいですよね。で、好きなことをするということと、好き勝手するということは全く意味が違うということと、好きなことを自由に選択するということは、あそこに責任が伴うのはもちろんワンセットで考えないといけないですし、好きなことをし続けようと思えば、もちろんお金を稼いだりとか、その無責任なことをしないとか、誠実であるとか、いうことは大事になってきますよね。まあ、そのあたりをしっかり意識していただくと、お好きなことに満ち溢れた人生の中で、人の役に立ってね、お金を稼げたり、人に喜んでもらえるような、そういったあなたの周りにですね、笑顔になっていくような人が増えていくような、素敵な人生を送ることができるんじゃないかということですね。じゃあこれ一体何から始めたらいいでしょうかみたいなことになるかと思うんですけど、私自身はですね、この忙しい現代社会の中で結構皆さんですね、一人の時間を取れてない方も多いんじゃないかと思うんですよね。で、一人の時間って言ってもこう一人になってしまうというか孤独になってしまう時間ではなくて、自分をいたわったり、自分を癒したり、自分のために時間を使うみたいなね、それがこうまあ趣味であってもリラックスであっても何でもいいんでしょうけど、まあ、好きなことをする時間をちゃんと取りましょうということですね。で、その中で、自分の声にもちゃんと耳を傾けてあげて、なんか。あれをやらないといけないと、これをしないといけないというような、そんな、こう、強制的な、その、やらないといけないことばっかりじゃなくて、これやろうっていう感じでやりたいことをやると、好きなことをやると、嫌なことはやめると、そういったことを自分に許可してあげるというか、それでいいんだよということを言ってあげないと、やっぱね、もう気づいたらもう5年、10年時間経って、年齢を重ねていくみたいなことになりますよね。なので、好きなことをしっかり自分に時間を取ってですね、与えてあげるということと、自分の本音にちゃんと耳を澄ませるということですね。我慢してないかどうかということです。そして、そういった形でこう幸せ度が増してくるとですよね、好きなこと、得意なことで誰かの役に立てないかみたいなことも考えていただくといいんじゃないかなと思います。これビジネスということでお金を稼ぐということだと小さくね、副業からスタートさせてみてもいいかもしれませんし、まだそこまでという話だとしたら、やっぱりもう身近な人の役に立っちゃうような何かをするとかね、誰かに自分の得意なことを伝えてみるとかね、まあ、そういったところからでもいいと思いますので、ぜひやってみていただきたいと思います。そして、もうね、好きなことをもうやる習慣を作るとですね、もうね、その趣味が際立ってきてですね、こう本当に得意になってきます。これは、人と比べてどうのこうのじゃないんですけども、自分の気持ちの赴くままにやっていれば、当然ですけれども、人と同じような道には行かなかったりするので、それでいいということですね。常識にとらわれる必要はなくて、非常識でも OK。というか、非常識な方がいいということですね。で、非常識だと、当然それはオンリーワンであり、ナンバーワンになっちゃうので、ってなると、誰かからちょっと目に留まってですね、いやちょっとそれどうやってるんですかみたいな話になるわけですよね。なのでマニアックなところを狙うというよりは自分の声を追求したらめっちゃマニアックになっちゃうということですね。で、それを、が人の役に立てば、もうそれは職業ですので、まあ職業というのはもう社会的な役割機能を果たしているということで、まあ誰かのためになっている。そこはもう特に好きなことを極めていけばいくほど独自の付加価値が付け加えられるでしょうし、それが、まあお金に立った、慣れた瞬間、役に立ってお金になった瞬間、それはビジネスとして、行動していけるはずですし、それはファイナンスとしてね、経済を回していく、自分の家計を回していくという意味で、ファイナンス活動の、こうね、ゴールとして設定して行動していくのもいいでしょうし、またこう趣味を極めるということを純粋にね、趣味の時間として、誰の役に立つとか、もうそんなこと考えないで、ただただ時間を楽しむということでも OK ですよね。まあこういった形で自分が本気でこれ好きだなと思うことをいくつかピックアップしていただいて、で、やる、やり抜く、やり尽くすということの中で、ちょっとこうね、そういったライフスタイル習慣化してくるとですね、じゃあこれ職業として誰かの役に立たんかなとか、お金にならんかなとか、それともまた別にこうちゃんと趣味としての時間も確保してですね、その目的別にですね、バランスをとって時間も配分していけば、あなたの人生はより豊かで、そしてお金もしっかり安定的に確保できるような人生を歩めるんじゃないかということで、私自身がいろいろこう、まあ、資格も取って働いてみて、 で、そんな中で自分のやりたいような実践もできず、お金も稼げずっていうところから、今となっては、こうね、幸せな人生って何だろうということや、お金をどうやって安定的に確保し、そして今後も生み出していくかということを考えて起業したという話の中で、得てきたことなのかなというふうに思います。まあ、今回のようにちょっと、誰かに何かを伝えるとか、そのレクチャーするというよりは、こういった考え方で行動してきた結果、なんとかなってますよという意味で軽く捉えていただいて、参考になる情報として捉えていただいてもいいですし、そんな人がいるんだという形でも OK ですが、実際にこうビジネスを今後やっていきたいとかね、もっと言うと私はこう対人援助職とか相談援助職の方に情報提供もしていますけれども、そういったスキル、知識を高めていきたいという方についても、やっぱりこのお金とね、自分の人生って切っても切れないものでもありますし、その幸せと向き合わないわけにいかないので、そういった意味で今回の内容が少しでもちょっとでもね、なんかの参考になればというふうに思っています。それではちょっと今回少し長くなってしまいましたけど、今回お伝えする内容はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。